小樽尻べし番です。熊本地震義援金寄せて。小樽市は7月28日に発生した熊本地震の義援金を募る募金箱を市内4カ所に設置しました。募金箱は市役所別館1階の総合案内前、駅前サービスセンター、銭箱サービスセンター、塩屋サービスセンターに設けました。募金は日本赤十字社を通じて被災地の支援に役立てられます。狭間市長は31日に行われた定例記者会見で、市民の皆様の温かい支援をお願いしたいと話しました。また義援金として100万円を寄付すると明かしました。募金の受付時間は土曜、日曜、祝日を除く、いずれも午前9時から午後5時。設置期間は来年7月29日までを予定しています。次です。小樽境町通りに面した小樽出世前広場で、発光ダイオード LED で和傘を彩る星降る回廊が展示されています。頭上に広がる幻想的な光景は七夕を演出しており、交流サイト SNS に写真が投稿されています。日中多い観光客らに夜の滞在も楽しんでもらおうと、境町通り商店街振興組合が企画し、今年で4年目。今年は織姫、赤色と彦星、水色に見立てたおよそ100本の和傘を、幅およそ3メートル、長さおよそ20メートルに張ったワイヤーから下向きに吊るしました。傘の隙間を縫うように取り付けたおよそ4000個の LED は天の川を表現しています。組合の木村さん39歳は、昼間は青空に傘が浮かぶような写真や、雨上がりの水たまりに傘が映る風景が撮れると話します。地面には昔ながらの遊び、ケンケンパの輪が描かれ、レトロな雰囲気が感じられます。観覧は無料、9月6日まで。ライトアップは日没から午後10時半までです。次です。小樽市内で映像や 3D モデル制作を手掛けるクーが、地域から新しい価値を生み出すビジネスアイデアを評価する第10回価値デザインコンテスト日本青年会議所主催で、デジタル大臣賞と日経ザ・ピッチ賞をダブル受賞しました。コンテストは実現可能性や課題解決への貢献度などを審査。この会社の現実の空間や物体を3次元データに変換して保存するデジタルアーカイブデータを作成する技術が評価されました。中村社長によりますと、この技術は取り壊される前の建造物や災害現場をデータとして精巧に保存することができるということです。このほか、観光地を360度デジタル化し、アバター、分身が歩き回ることができる空間を作り出し、現地に行かなくてもリアルな観光気分を味わえるサービスなども提供しています。中村社長は、今回の受賞は自信につながった。小樽にはこの技術を活かせる場所が多くあると思うので、地元の皆さんに会社のことを知ってほしいと話しています。次は余市からです。余市町は31日、熊本地震被災地の八代市、上天草市、芦北町の3市町に対し、ふるさと納税による災害支援寄付の代理受付を始めました。期間は12月31日まで。余市町が寄付金受領証明書発行、問い合わせ対応、事務経費を負担し、集まった寄付金は全額3市町へ届けます。寄付はふるさとチョイス災害支援からで、クレジットカード決済のみです。1回2000円以上、返礼品はありません。 余市町と八代市は首長同士交流があり、さらに支援先を増やしました。甲佐町への支援も調整中ということです。次も余市です。北尻部市衛生施設組合議会と北尻部市消防組合議会は7月27日、余市町役場でそれぞれ定例会を開き、本年度一般会計補正予算案と監査委員人事案などを原案通り可決し閉会しました。衛生施設組合は余市町白岩町の旧ゴミ焼却場解体に向け2025年度の繰越金1185万円をゴミ処理施設等解体基金に積み立てました。消防組合は2025年度負担金を清算し、合わせて4836万円を構成する5町村、余市、二木、古平、シャコタン、赤井川に戻します。また、職員1人が常駐していたシャコタン支所、野塚文献所を廃止し、代わりに消防団員の活動拠点、野塚コミュニティ消防センターを9月に開設します。任期を満了した両組合の監査委員の選任では、沖氏74歳の再任案に同意しました。次は岩内からです。岩内町が試験事業に取り組んできたトラウトサーモン養殖の事業化へ準備が本格化しています。町敷島内で整備している陸上養殖施設が10月にも完成し、発岩卵の孵化から中間養殖、水揚げまでを町内で一貫して行う体制が整いました。7月27日には実施主体となる岩内町、岩内郡漁協、日本サーモンファームの3社が連携協定を締結しました。岩内町は2021年から日本サーモンファームなどと包括連携協定を結び、試験事業を開始、岩内港内に設置した生けすに冬場に幼魚を放流して半年間育成し、今年は7625匹を出荷しました。サーモンの大きさや生存率に一定の成果が見られたとして、事業化を決めました。これまでは、渡島管内八雲町の漁業者らから購入した幼魚を養殖していましたが、発岩卵から育成した方がコストを抑えられるとして、陸上養殖施設を7億円かけて整備しました。最大およそ100万個の発岩卵を収容できる孵化場と、最大およそ8万匹の稚魚を育てる中間養殖施設を備えます。11月中に孵化場におよそ8万個の発岩卵を収容する予定で、2027年冬に校内の生けすに移し、2028年6月の水揚げを目指します。今後3社で陸上養殖施設の管理、孵化と中間養殖、海面養殖を実施します。27日には岩内町役場で連携協定の締結式を行い、3社で協定書を交わしました。岩内郡漁協の太田組合長は、岩内郡漁協として初の取り組み、大成功を目指したいと意気込みを語りました。次も岩内です。岩内高校美術部と書道部の生徒の作品を展示する街中ギャラリーが31日始まりました。岩内町中心部の駅前通り商店街にある旧岩木洋品店に特設会場を設け、公募展、同店アンダー21で入賞した油絵など力作20点余りを紹介しています。8月2日までです。午後1時から午後4時まで、無料です。問い合わせは、木田金次郎美術館、電話 0135-63-2221 へ。次です。 パチンコのマルハン岩内店が7月15日、義務教育学校岩内中央学園に鉛筆600本、2万円相当を寄贈しました。今年の春の開校に向けて、昨年12月から出玉のポイントを景品に交換する際、来店客に協力を呼びかけて集めました。遠藤店長ら3人が同校を訪れ、大崎校長に箱入りの鉛筆を手渡しました。大崎校長は各学級に配って使わせていただきますと感謝し、遠藤店長は1年に1度は持って来られるようにしたいと話しました。次はニセコからです。ニセコ町商工会は町内の飲食店などをめぐってスタンプを集めるニセコ満喫スタンプラリーを始めました。3年目の今年は新たに温泉施設やアクティビティ事業者が加わり、60以上の参加施設でデジタルスタンプを貯められます。割引クーポンのほか、抽選で特産品などが当たります。参加施設で500円以上の食事や体験をした後、スマートフォンで QR コードを読み取ると、スタンプ1個を獲得。3個で道の駅ニセコビュープラザで使える500円分の割引クーポンがもらえます。また5個で5000円相当の特産品など3種類の中から選ぶ。抽選で合わせて20人に、7個目で1万円相当の特産品か町内の商店などで使えるキラポイント1万円分が当たる抽選で合わせて10人に、それぞれ応募できます。抽選は8月、9月、11月に行い、何度でも申し込めるため、早い時期に応募すれば当選の確率が上がります。11月1日まで。ニセコ町商工会の担当者は、町外からのリピーターを増やすとともに、地元の人にもニセコの魅力を再発見してほしいと参加を呼びかけています。次はルスツからです。ハート型になった石屋製菓の菓子、白い恋人にチョコペンで絵を描く体験イベントが7月25日、6日の両日、村内のホテル、ウェスティンルスツリゾートで開かれました。参加した子どもたちは、シマエナガや羊蹄山などを思い思いに描き、自分だけの白い恋人作りを楽しみました。ウェスティン・ルストゥ・リゾートホテルと札幌市内の観光施設、白い恋人パークとのコラボ企画です。白い恋人パーク施設で人気の体験を2日間限定で行い、合わせて124人が参加しました。一般参加のほか、ルスツ小学校やマッカリ小学校など周辺の子どもたちを無料で招待しました。参加者はコック帽とエプロンを身につけ、難しいなどと声を上げながら、ピンクや水色の5色のチョコペンで絵やメッセージを書きました。好きなゲームのキャラクターと羊蹄山を描いた肝別小2年生の佐々木さん8歳は、失敗できないので緊張したけれど食べるのが楽しみと笑顔で話しました。次です。北海道高等聾学校3年生で聴覚障害のある池田優馬さん17歳が帯広市で行われた全道高校陸上競技選手権大会の男子砲丸投げで自己ベストを更新し、4位の成績を収めました。滋賀県で5日に競技が行われる全国高校総体インターハイへの初めての出場を決めました。池田さんは、ろう者でも健常者に混じって結果を残すことができるということを示したいと闘志を燃やします。札幌市出身の池田さんは、生まれつきの感音性難聴のため両耳が聞こえず、補聴器をつけて生活しています。中学1年の時、身長170センチを超える恵まれた体格だったこともあり、札幌聾学校の教諭の勧めで 砲丸投げを始めました。ただ、砲丸投げを専門とする生徒は他におらず、練習は常に一人でした。出場する大会では、音楽や放送の声が同時に重なると、言葉を聞き取ることができず、とにかく不安でいっぱいだったということです。転機は高校2年の時でした。小樽朝陵高校で陸上部の顧問を務めていた河村直子教諭49歳が北海道高等老学校に赴任し、基礎的な体力づくりからグライド投法の専門的な練習まで本格的に取り組み始めました。高校1年の時に10メートル82だった記録は高校2年の5月に12メートルを超え、8月には13メートルを超えました。冬季には他校の有力選手と一緒に練習することで刺激を受けました。現在は週5回の練習に励み、足の入れ替えのタイミングや重さ6キロの砲丸をリリースする際の初速を高める技術を磨いています。池田さんはインターハイに向け自己ベストをさらに更新して15メートルを投げ、まずは予選を突破したいと話します。川村教諭は、まだまだ改善点は多く、伸びしろがあるので、全国大会が楽しみと期待を寄せています。これで、小樽しりべし版を終わります。